年老いた母が亡くなったのは突然だった。いや、本当は突然ではなかった。でも私にとっては突然だった。母が施設に入ったのはちょうど1年前。母は実家を売り払い、施設で余生を送ることを自ら選んで、誰にも相談せず決めた。
私ね、家売って来週から施設で暮らすのよ。
え、そんなの聞いてないよ。
言ってないもの。
いや、言ってないって。そんな、母は独断の人だった。私はその時国家試験の目前で、母のことを気にかけてはいても会いに行くような余裕はなかった。その後念願かなって私は試験に合格し、公認会計士として大手の監査法人に就職した。30過ぎて離婚を経験してからの新しい挑戦だったから、喜びもひとしおだった。
やったじゃない。それじゃあお正月はお祝いしましょう。
お祝いって、実家もうないでしょ。施設で。
そうよ。正月くらい顔見せに来なさいよ。
母は丈夫な人でもあった。父は早くに亡くなっていたが、母はずっと元気だった。だからその時はもうがんが進行していたなんて私には想像すらできなかった。
どう？ちょっと狭いけどいい部屋でしょ。ベランダもあるのよ。
母は新しい友達ができたと嬉しそうに言っていた。最後に会った時、母はいつも以上に生き生きしているように見えた。年明けから始まった仕事は予想していたよりも大変だった。残業なんて毎日だし、上司に叱られることも多かった。母の危篤の連絡が届いたのは、忙しい決算期が過ぎ、ようやく一息ついた夏の初めだった。母は一人で全てを片付けていた。部屋のベッドサイドの引き出しにはエンディングノートが残され、そこには通帳や貸金庫のこと、弁護士の連絡先、友人たちの連絡網まで綿密に記されていた。葬儀のこともお墓の準備まで整っていた。母の望む通りに納骨まで済ませた翌日、私は母のスマホの解約手続きをするために携帯ショップに行った。待たされてる間、私は悔しい気持ちでいっぱいになった。気づくと、私は解約中の母のアドレスにメールを書いていた。お母さん、なんで何も言わずに行っちゃうの？病気のことどうして話してくれなかったの？たった一人の娘じゃん。私のこと信用できないの？私のこと本当は嫌いだったの？文字を並べながら、私の心の中には怒りがふつふつと湧いてきた。私はこれからの将来を母と一緒に暮らすためにずっと勉強を頑張ってきたのだ。バツイチになっちゃったけど、お給料のいい一生ものの資格を取って母に喜んでもらいたい、母を安心させたい、そう思っていたのに。その怒りは、でも気づけば母ではなく私自身に向けられていた。その時だった。ブルッと私のスマホが震えた。見ると、母からのメール。え？なんで？嘘。
何言ってんの？嫌いなわけないじゃない。私はね、後悔するのが嫌なのよ。私が病気のことを打ち明けたら、あなたは私のそばにいてくれるでしょ。わかってるわ。でもそんなことになったら、私は後悔しながら死んでしまうと思ったの。若いうちの時間って本当に大事なのよ。あなたにはその時間を大切にしてほしかった。あなたの将来を私の看病なんかでダメにしてほしくなかったの。あなたはあなたの生きている時間を精一杯生きなさい。私にはそれができなかった。後悔だらけだった。だから 最後は何も後悔したくなかったの。あなたから試験に合格したって電話をもらった時、あなたの喜ぶ声を聞いた時、私は、はあ、生きててよかったって思えたわ。心の底から。だからこれでいいのよ。
もしかしたら母が生きている時に書いて未送信だったメールが何かの具合で送信されたのかもしれない。でもそんなことはどうでもよかった。携帯ショップのソファで私は人目もはばからず大泣きしてしまった。母は私のために元気なふりをしてくれていた。施設に入ったのもきっとみんな私のためだった。携帯ショップからの帰り道、私は車を運転しながら心に決めた。母に与えてもらったこの人生を一生懸命大切にしよう。いつか私の人生が終わるとき、胸を張って母に誇れるように。